正治先生のお話をお送り申し上げております。今朝のお話は先週に引き続いて谷口正治童話集の第3巻神様と竜宮の話をテキストとしてお送り申し上げます。
おはようございます。前の続きであります。花子さんが青山一丁目の角のところの本屋で見つけた人間が水に浮く話という本にはこう書いてあったんです。私は眠ると毎晩決まって夢を見るのですが、夢というものはデタラメだという人もありますが、私の夢は決してデタラメな夢ではない。秩序整然として始めと終わりとが一貫した筋で通っているんです。夢の続きを私は毎晩見るということを人に話すと、そんなバカなことはあるはずがないという人もあるが、中には 2,3 日ぐらいは自分も夢の続きを見たことがあったという人もある。時には面白い夢の途中に目が覚めて便所へ行ったが、せっかく面白い夢を見たんだからせめてその続きを見たいと思っていると、その続きの夢を見たという人も時々あったりするんです。こうなると夢が夢だとは思えないで、朝目が覚めると昼という国に戻ってき、夜眠ると夢という国へ旅行しているような気になる。多くの人は芝居や映画を見に行くのに長い間行列をして、やっと切符を買い、その切符を買って劇場の中へ入っていっても人が立て込んでいて、実に窮屈な思いをしなければならないのに、私のは別に切符を買わないでも寝床へ入って寝転んだままで実に面白いためになる映画や芝居を見るんです。それは映画や芝居というよりも、それを見ているときは自分の胸がドキドキドキドキするほど本当の出来事なんですが、こうして目が覚めてから考えてみると、やっぱり夢の中の夢中劇という劇とでも言うより、仕方がない芝居だとも思えるんです。これはその人間が水に浮く話の中の主人公、これは花子さんじゃなくて花子さんが見つけた本ですね。それで本の中にある物語の主人公は男なんです。だいたい私は初めの頃この世に生まれてあまり運の良い男ではなかったんです。することなすことを思うようにできた試しがない。何をしても失敗だらけ。何のために生きているのか、何のために生まれたのか分からなかったんで、もう自殺しようかとたびたび思ったことがあったのです。ここまでその本を読んだ時、花子さんはこの本の著者も自分と同じく自殺しようと思ったことがあったと知って、この著者なら私の心の悩みを救っていただけるに違いないと嬉しく感じました。そしてその本の続きを読んでいったんです。それからあの本にこう書いてあるんです。しかし私は死ぬのもなんだか恐ろしい気がするんですと書いてあるんです。それで私はある日一心に命の親の神様に祈ったんです。お笑いになってはいけません。人間死のうと決心するほどの苦しみにぶつかって、初めて神というものを知るようになるんです。世の中には随分たくさんの宗教があり、いろいろの神様や仏様の名前がある。しかしどの神様が本当の神様で、どの仏様が一番よく救ってくださる仏様か、それはどうかなかなかわからない。知りようがないので、私は何か決まった一つの宗教の神様の名前を呼ぶことはできませんでした。しかし生きているものがある以上、それを生かしているものがあるに違いない。私だって生まれようと思って生まれてきたわけではない。私たちは生まれさせられたんだ。そうしたら生まれさせられたものがあるに違いない。私たちを生まれさせたのは肉親の母ではない、私たちの命の親様とも言うべき方がどこかにいられるに違いない。そういう気持ちで私は祈るときに、 生きとし生けるものを生かしたまえるよやがみと呼びかけて祈ったんです。そしてその次に、人間は何のために生まれたのでございますか。そして人間はどうすれば幸福に生きられるのか教えてくださいと祈ったんです。それを知らなければ、もう私は生きがいがない、もう死ぬより他に道はないというような真剣な切羽詰まったような気持ちで祈ったんです。一日4時間ぐらいも一室にこもって祈ったこともありました。こうして真剣な祈りを始めてから10日目の晩になってから、私はその連続テレビ劇とも言うべき続きのある夢を毎晩見るようになったんです。見ると言われられるという方が本当かもしれません。これから話そうというのはその夢の話なんです。この物語、今朗読しましたところですね、何のために人間は生まれたか、近頃の少年あるいは青年たち、頼みもしないのに親が産み上がっているといって親不孝の考えを起こす人もありますけれども、頼みもしないのに生まれてきたということはですね、尊いことなんです。自分の命の本体がね、自分という小さい肉体の塊の心で生まれたんじゃないんです。もっと偉大な神様の命が、その命の分け見たのが、お前この地上に出現してこういう使命があるぞというのでね、それが神様がお母さんのお腹へね、神の命を放り込まれた、そういうね深い真理を、こういう童話を読んでいるうちに少年少女の方がそれがね分かってくるように、私は、まあ、祈りながらこれ書いたんですけれどもね、まあ、そしてこの物語の主人公は、そして10日間、毎日4時間も祈っておったら、10日目の晩からですね、連続夢のテレビ劇というのを見るようになったっていうんです。そしたら夢の中、その夢の中にね、裾まで長く続いている牧師服のような白い着物を着て、白いひげを胸まで垂れた白髪の老人が、私の枕元に立ったんです。そして私に人生の目的を知らせてやる、ケルブミを起きよというんです。私は決してケルブミという名前ではなかったんですけれども、そう呼ばれると自分の名前がそのケルブミだと夢の中で思われるんです。私は起き上がって座りました。その時気づいたことには、私の両肩のところにはケルブミ天使、天の使いですね、のように肩のところに翼がついてるんです。白い翼が、お前は神の子だ、私の愛するもんなんだ、私はお前を幸福であるように作ったんだよ、お前は幸福であるほかはない。そう言われてみると、私はいっぺんに嬉しくない、幸福になるんです。あまり嬉しいので私はほとんど踊り出しそうでしたが、気がつくと肩の付け根から生えている翼が一人でにハタハタと動いて、私は空中を鳥のように飛んでいるんでした。その時白いひげのおじいさんは私にこうおっしゃいました。お前はそのように幸福だ、そのままに幸福なんだ、その幸福をいつまでも続けるためには疑いの心を起こしてはならない、なぜとかもしかとか思ってはならないよと、こういうように言ってくださったんです。ところがですね、その時私は不幸にして、なぜ私は止めるんだろう、もしか落ちやしないかとふっと思ってしまったんです。今から考えれば、あの時なぜかとかもしかとか思わなかったら、 今頃は高く飛んで天国までも飛んでいって人間最高の幸福を味わっていたかもしれないですのに、まことに残念なことに、なぜ飛べるのだろう。もしか落ちたら、このなぜとか、もしかとか思った瞬間、私の翼は効かなくなり、あたかも飛行機から飛び降りてパラシュートが開かなかった時のように、一目散に地上へシューッと墜落していきました。何とも言えない落ちる時の気の悪さ。私はしかし死にはしませんでした。私は水の中へ、ふわりした海の水の中へ落ちたんです。しかし落ちる時の気味の悪さで、あまり胸がとどろきすぎたので、あいにく目が覚めてしまいました。これで第一夜の夢は終わったわけなんです。これは夢の中の物語だと、よくにはなっておりますけれどもね、実は真理が説かれているんです。人間はすべて神の子であって、幸福であるほかはないんです。それを人間の本当の姿、実相というんです。ねえ、その実相はね、気がつかなければ、心で見なければ、気がつくとは心で見るんだ。見なければ現れない。心で見るのにはね、誰かがね、気をつけさせて、あれを見よ、実相を見よと言う人がなければならないんですね。それは言葉の力で。そしてお前は神の子だ、私の愛する者なんだ、私はお前を幸福であるように作ったんだ、お前は幸福であるほかはない、こう言ってくれるね、言葉が必要なんです。この男の主人公はこう言ってですね、その言葉を聞くと、私はいっぺんに嬉しくなり幸福になるんでした。あまり嬉しいので私はほとんど踊り出しそうでしたが、気がつくと肩の付け根から生えている翼が一人で、母だと思いて私は空中を鳥のように飛びましたというんですね。これは実相なんです、ね、だけどもそんな実相があるものか。世の中にはいろいろ不幸があるんだ、幸福ばかりじゃないんだなんてね、反対観念を起こすとね、そうすると不幸が出てくる。そういう心理が今の一節に書かれているわけなんでありますね。また次の日、主人公は夢を見ました。目が覚めてみると、私は目が覚めなかったらよかったのにと思ったんです。第一、あの白いひげのおじいさんに、もっともっと教えていただきたいことがあったんです。私は白いひげのおじいさんの言ったことを心の中で思い出して考えてみました。お前は神の子だ、私の愛する者なんだ、私はお前を幸福であるように作ったんだ、お前は幸福であるほかはない。その言葉を思い出すと、今でも私はいっぺんに幸福になった気がするくらいなんですが、私の両肩のところに翼が生えているかと思って自分の肩を見ましたが、翼など生えたりしていないんです。しかしあの翼が生えて、お空でも自由に飛べる神の子人間が私の実相というもんだというような気もするんです。そうすると、あの白いひげのおじいさんこと私を作った作り主の妙屋の神様ではないだろうかとも思われるんです。もう一遍あのおじいさんに会いたい、そしてあの夢の続きを見たいと私は切に思ったんです。そしてその晩、寝しなに生きとし生けるものを生かしたまえる御親神、もう一度夢にお姿をお見せください、そしてあの夢の続きをお見せてください、ご一心に祈ってから寝床へ入ると、私はいつしか夢の世界へ入っていきました。しかし困ったことには、その夢は昨夜の夢のように楽しく愉快なものではありませんでした。はじめは自分は水族館でも見物に行っているのかと思いました。たくさんの魚が私の周囲に泳いでいるんです。 みんな愉快そうにスイスイと好きなところへ泳いでいきます。あまり魚がたくさんいるので衝突しないかと思ってハラハラすることもあるんですが、それがいざという時にはひらりひらりと身をかわして、決して衝突なんかいたしません。桃色に輝いた鯛が泳ぐのが実に美しいもんです。カレイやヒラメやコチなどは海の底の砂の上にくっついていますが、サバやトビウオやブリやサワラのような背中の青い魚は海の水の上のあたりを友達同士大勢で泳ぎ出しました。私の翼はどうなったのかと思ってみますと、もう何もありません。その時初めて私は私のいるところはどこかと思ったんです。それは海の中の大分水の表面に近いところで、太陽の光が金色によく差し込んでくるあたりを泳ぎもしないで孫ついているんでした。